今日は兵庫県弁護士会姫路支部加藤弁護士にお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先生、今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
はい、今日は消費者被害の中でも、特に多い高齢者の消費者被害に絞ってお話をさせていただきます。
はい、高齢者の消費者被害は今そんなに多いんですか。
はい、高齢者の被害は毎年増加傾向にあります。
そうなんですね。
はい、
ところで何歳以上の方が高齢者になるんでしょう。
はい、なかなか難しい質問なんですが、国民生活センターが高齢者の消費者被害を調査していますけども、
はい、
その中では70歳以上の方を高齢者と扱って調査しています。まあ、そのあたりの年齢の方を高齢者と思っていただければいいと思います。
はい、
70歳以上の方には失礼かもしれませんけども、
はいはい、国民生活センターにはどのくらいの相談件数が寄せられているんでしょう。
はい、統計を取り始めた2003年は約9万9000件でした。
はい、
2014年度には19万5480件もの相談が国民生活センターに寄せられておりまして、どんどん被害相談は増えていってます。
あ、そうなんですね。なぜ高齢者の方の消費者被害が増えていってるんでしょうか。
高齢者の方は一般的に、3つの大きな不安を持っている方が多いようです。
はい、
まず1つはお金、もう1つは健康、そしてもう1つ孤独というこの3つの不安要素です。悪質業者は言葉巧みに小屋の不安を煽り、親切にして信用をさせ、年金貯蓄などの大切な財産を狙っています。また高齢者は自宅にいることが多いため、訪問販売や電話勧誘販売による被害に遭いやすいのも特徴です。
なるほど。高齢者の方が騙されやすい手口ってあるんでしょうか。
はい、様々な手口があるので簡単には言えませんが、やはり電話勧誘による販売や突然自宅を訪れる訪問販売による被害で多く騙されているようです。国民生活センターの統計でも2014年の相談件数のうち、電話勧誘による手口が約3万5000件、訪問販売による手口が約2万5000件を占めています。
電話勧誘販売という手口が多いようですが、具体的にはどんな電話がかかってくるんでしょう。は
い、そうですね、具体的なイメージをつかめますように、事例を被害事例をご紹介いたします。
はい、お願いします。
高齢者の不安要素の一つとして挙げました健康に着目したものとして、
はい、
健康食品の送りつけ商法というものがあります。
送りつけ、
はい、
はい、
具体的に申しますと、突然自宅に健康食品の試供品を届けるのでお試しになりませんかとの電話がかかってきます。
はい、
代金の話は一切なかったし、試供品ならば無料だと思い、
はい、
承諾してしまいます。
そうですね、はい、
すると数日後10日分のサプリメントが送られてきますので、その方が開封して飲んでみます。
はい、
さらに後日ちょうど全部を飲み終わった頃に、請求書が届くと、こういった形の相談が多く寄せられています。
他にもあるんですか。
そうですね、いろいろありますが、変わった手口としましては、はい、雑誌に短歌を掲載しませんかというのがあります。
はい、
かつて文芸誌に掲載された自分の短歌を見たという出版業者から雑誌に短歌を掲載しませんかと電話がかかってきます。あなたの素晴らしい作品でぜひ被災された方を励ましてくださいなどと言われて、困った人のためになるならと思って承諾をして20万円の掲載料を支払ってしまいます。すると次々に新たな掲載を勧められて、先生ぜひお願いしますとかですね、
はい、
チャリティーですよなどと言われて断りきれずに契約に応じてしまいます。
はい、
そのうち他の業者からも同様の勧誘の電話がかかってくるようになりまして、まあ、その度に掲載料というものを求められて、
はい、
結局約1000万円も支払ってしまった、こんな被害もあります。まあ、これは高齢者の不安要素の一つである、孤独に着目した手口にあたります。
本当ですね、いろいろな被害があるんですね。
はいはい、
あと訪問販売という手口も多いようですが、
はい、
最近はどんな手口で勧誘してくるんでしょうか。
訪問販売は古くから、布団や浄水器などを売りつけるという手口がありましたが、
はい、
最近はリフォーム絡みが相変わらず多いです。
リフォームですか。
はい、例えばこんな事例があります。
はい、
近所で工事をしているので挨拶に来ましたと突然自宅に工事業者が訪ねてきます。
はい、
お宅の屋根の鬼瓦が傾いているのが気になっていた、隣の家に落ちると大変だ、
うん、
今なら残っている漆喰を使って1000円で直してあげる、はい、こんなことを言ってきます。
はいはい、
でまあ、1000円ですぐ直してもらえるならと思ってその方も修理をお願いします。
ね、安いですよ ね、
そうですね。で作業終了後、今度はですね、
はい、
瓦が浮いてますと、でこのままだと雨漏りがするので 屋根全体を工事した方がいい、こんな風に言ってきます、
うん、
でそうすると今度雨漏りしたら大変だと慌ててしまって、はい、約20万円の工事の契約をしてしまいます。でしかし実際には、まあ、他の業者に問い合わせてみるとそんな工事の必要性はそもそもなかった、こんなような被害事案もあります。
そうなんですね、
はい、
この電話勧誘や訪問販売以外にも注意をしなければならない手口ってありますか？
はい、最近多いのは、離職商法と呼ばれる手口です。
離職商法、
はい、高齢者の不安要素の一つである、お金に着目した手口にあたります。
はい、
最近流行りの、まあ、買い替え詐欺というのもこの一種にあたります。
うーん、
まあ、それ以外に最近増えてますのが、はい、プロ向けファンドのトラブルというものです。
はい、
具体的な事例を申しますと、ある日業者から出資しないかと電話がかかってきます。
はい、
でその後、まあ、喫茶店に呼び出されて、うん、喫茶店で会う約束をしてしまいますが、はい、でその際に業者からは、利率が 10% から 12%、元本も保証で当社は金融庁に届け出をしている確かな業者です、はい、安心ください、うん、こんなこと言われます、
はい、
で後日実際に調べてみますと、確かにその業者は金融庁に届け出をしている業者です、うん、で商品の仕組みはわからないのでその方もまあ届け出をしてますので安心をして100万円を出資してしまいます、
はい、
まあ、こういう事案なんですが、そのこのプロ向けファンドというのは、その業者は実際に金融庁に届け出をしているという事実はあるんですけども、うん、だからといってその業者が信用できるとは全く限りません。
そうなんですか。
はい、あの金融庁への届け出自体は比較的簡単にできてしまいますので、多くの悪質業者がこのプロ向けファンドの仕組みを使って、あたかも金融庁のお墨付きがあるかのようにして出資を募り、投資被害というのが増えていってます。
高齢者の方がこのような被害に遭わないようにするためにはどうしたらいいんでしょうか？
はい、やはり知らない人からの電話に出ないというのが、まあ、一番です。
はい、
まあ、もし電話に出てしまっても、人が来たとか何か理由をつけて、早く電話を切ってしまいましょう。
なるほど、
うん、あと突然の訪問販売に対しては、家に上がり込まれないように、うん、玄関には鍵をかけてしっかりと戸締まりをしておきましょう。
はい、
玄関口で話をし始めますと、相手のペースに巻き込まれますので、やはり早々に話を切り上げるのが一番だと思います。
なるほどね、不用意に知らない人や業者の方と話をしないというのがポイントですよね。
はい、
でももしも何か買わされたり契約してしまった場合はどうしたらいいんでしょうか？
はい、場合によってはクーリングオフなどの権利を行使して契約を取り消すこともできます。とにかく被害に気づいたら早めに弁護士会で法律相談をすることをお勧めします。
はい、
兵庫県弁護士会姫路支部では消費者被害については無料で相談を受け付けている日もありますので、はい、ぜひ相談してみてください。
はい、わかりました。今日は消費者被害についてお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。